おはようございます。今日も朝からちょっとちらほらと雪が舞っております。今日は外の眺めを見ながらですね、私の顔は見なくても、もう見飽きてる顔ですから、この雪の降るのを眺めているというのも、まあ、我々はあんまりそういうゆっくりした時間というのはないですからね、雪が降るのを一番見える瞬間があるんですよ。この落ちてくる見えるギリギリのところがあるんですね。それをどこまで高く見えるかというのがですね、もう白いところはもう見えませんでしょ。山の際のあたりですね、落ちたやつがどういうふうに落ちていって、ああ落ちた落ちた、ああこうですね、こういうの見てるとね、心が和やかになるんですね。神様はこの自然を通して私たちのこの心に安らぎを与え、またくつろぐことができるようにですね、いろいろ配慮してくださってるんですけども、我々はそんなことは考えないですね。このテレビをつければゲラゲラ笑って少しは楽しいかななんてことを思いますけれども、あれは全然そういうことないですね。むしろこの神経はイライラしましてね、人工的なものですから、今日はぜひその雪の数を数えながらですね、一つ二つと、そういう風流も、でこの終わった頃に一句ひねっていただいてですね、そういう風流も多いんじゃないかと思いますが、それでは聖書をですね開いて、今日も見てまいりたいと思いますが、本日はマルコの福音書ですね、8章の27節から38節、マルコの福音書8章の27節から38節までのところをお読みしてお話をさせていただきます。この部分は今マルコの福音書を日曜日の朝ずっとお話をしておりますけれども、このマルコの福音書の中の、折り返し点といいますか、ターニングポイントというんでしょうかね、ここを起点にこの内容がガラッと変わっていくところなんですね。場所もこれまではガリラヤ湖を中心でしたけれども、これからイエス様はエルサレムの方に向かわれます。これまではイエス様は船であちらこちら行かれましたけれども、これからは道を歩いて行かれます。いろいろなことにおいてここはターニングポイントなんですけれども、しかし一番大切なこの変化がですね、ここでどういうふうに起こってくるかということを今日はお話をしたいと思います。まず読ませていただきます。マルコの福音書の8章27節から38節。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペトロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、 そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じます。ピリポカイザリアというのは、これもガリラヤの付近の村でありますけれども、まだガリラヤ湖のほとりにイエス様はいらっしゃるわけですが、その道に、その道々ですね、イエス様は弟子たちに尋ねて言われました。イエス様はこのような形で弟子に質問をされるということはこれまでなかったことです。その質問というのは、人々は私を誰だと言っていますか。あなた方の周りにいる人たち、あるいはあなたの聞いた噂というか、では人々は私のことを誰だと言っていますかと質問をされました。そこで彼ら弟子たちは答えて、バプテスマのヨハネだと言っています。バプテスマのヨハネはもうすでに処刑されておりましたから、その生まれ変わりというような意味でしょうか。またエリアだという人もいます。預言者の一人だという人もいます。いかにもこれはユダヤ人らしい答え方ではありますね。旧約聖書に出てくる偉大な預言者エリア、あるいは他の預言者、そういう人たちの再来ではないかというふうにみんな噂しておりますよ。今度はイエス様は、ではあなた方は私を誰と言いますか。人々はイエス様のことを断片的にしか知りません。ところが弟子たちはイエス様が公生涯と呼んでおりますけれども、家を出てですね、この宗教家というか、人々の前に姿を現されてから、ほぼ 100% 寝食を共にしてイエス様のそばにいたわけなんです。あなた方は私のやったことを見てきましたね、私の語った言葉を聞いてきましたね、その上であなた方は私を誰だと言いますかと弟子たちに質問をされた。これはですね、これまでのこのイエス様の姿とはこのまるっきり異なる雰囲気を持っている会話なんですね。これまではイエス様はいろいろこの不思議な技をされたり、癒しをされたり、奇跡をされたりして、まるでこうパフォーマンスをしてですね、弟子や人々をこう集めた感じがします。そして自分のことは言わないように言わないようにと人々に言っておられますけれども、もうその噂はすでに外国まで広まっておりました。しかしここでですね、この集まってきたその人たち、特に弟子たち、自分のことを見てきたその弟子たちに、周りの人たちではなくて、あなた方は自分のことをどう思いますかというふうにですね、この彼らの個人的な考えを聞かれたんですね。これまで彼らの個人的な考えは全然イエス様は気にしておられないような感じでした。ただついてきなさいと、ただ私のやることを見ていなさい、私の語ることを聞いていなさい、そういう感じでしたけれども、ここで彼らのこの個人的な考えを聞かれたわけです。そしてまたこれまでイエス様の姿というと、マルコが描いてきたのはこのイエス様がなさる技にポイントがありました。奇跡や癒しや、そういう実際に行われていることですね、人と会って、障害者を癒したとか、病気の人を癒したとか、死人を蘇らせたとか、そういうこのいろんなことをされるイエス様のなさることですね、 doing というか、そういうことに興味があったんですけども、ここでは誰という質問なんですね。あなたは私のことを誰だと思いますか。何をする人じゃなくて、一体誰だと思いますか、何者だと思いますか、そういう質問された。でペテロはここで弟子の代表としてでしょうか、答えております。あなたはキリストです。 あなたはキリストです。これはマタイの福音書にもルカの福音書にもこの同じような同じか、ところの箇所がありますが、表現は多少違っています。マタイの福音書では生ける神の子キリストです。ルカの福音書は神のキリストですとこういうふうに記しておりますが、マルコはもう直接にキリストですと答えたと言っています。でこのキリストというのは、救い主という意味ですね。救い主という意味です。で新共同訳はメシアと訳しておりますが、まあ、それはどちらでも構いません。でこれはユダヤ人の中に、はですね、固定化したもう考え方言葉でした。キリストあるいはメシア救い主というのは旧約聖書に予言されていて、やがてこの世の終わりに、現れる、そしてこの自分たちの国を救ってくれる王である、あるいはダビデの再来である、そういう意味なんですね。救い主である、キリストだ。ペテロはここで素晴らしい告白をしたわけです。他の人たちは預言者の回り変わりだとか、バプテスマのヨハネの回り変わりだとか、エリアの再来だとか言いましたけども、ペテロはあるいは弟子を代表して、あなたはキリストだ、あなたは聖書が約束した救い主に違いないという告白をしたんですね。マタイの福音書を見るとペテロのこの告白をキリストは喜ばれて、この上に、教会を建てるとイエス様はおっしゃったとありますが、マルコの方ではするとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。これはマルコの特徴ですね。自分のことはできるだけ言わないでほしい、黙っていてほしい。ここでもですから自分はキリストだと言われたことをキリストは否定されませんでした。確かに自分はキリストだということを暗黙のうちに肯定をされたわけですけれども、これ他の人に言ってはいけないよと言われたわけですね。それから自分はキリストであるということを弟子が認めたということの上に、その告白を聞いてですね、よし分かった、あなた方は自分が誰であるかということを理解したんだね、じゃあということで、ここで人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、3日目によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたと。ご自分が受難をすると、民の指導者たちに捨てられて殺される、そして3日目によみがえるというですね、この受難と復活の予告を初めてされるんです。ここで初めて出てくるんです。これまでイエス様は自分がこういう目に遭うというようなことはもうこれっぽっちも指の先ほどもおっしゃいませんでした。ただただ素晴らしい技をして癒しをしてお腹いっぱいにしてやったり、また水舟を歩いたりしてさまざまな奇跡を行って自分の姿を見せられましたけれども、その間に自分は苦しい目に遭うとか十字架につくとかそんなことは一切言われなかった。ここで初めておっしゃったんですね。まあ、そういう意味でここはマルコによる福音書のターニングポイントであると言っても言えるわけなんです。ですからイエス様はこの予告をする時を待っておられたんでしょうね。弟子たちが自分のことをきちっと理解するまで待っていたのかもしれません。まあ得体の知られないなんかちょっと変わった人だなと思っている時にですね、自分は十字架にかかって死ぬと3日殺されるとかよみがえるとかっていうような話をしても彼らは決して理解できないだろうから、このような機会を待っておられたんじゃないかなと思います。でもこの予告というか予言はですね、衝撃的でした。ペテロはこのことを聞いてびっくりいたしまして、あなたはキリストですと言ったんですけれども、そのキリストがですね、殺されるとか捨てられるとかって言ったもんですから驚いてですね、ペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたと書いてあるんですね。32節。どういうことでしょうか。キリストだと言ったんだから、そこまで言ったんならイエス様の言葉は何であろうと受け入れていいはずなんですけれども、実はペテロがここでキリストのイエスのことをキリストだと告白したのはイエスの思っておられるイメージじゃなかったんですね。 彼はあくまでもイエスはこのイスラエルの王となり、あるいはダビデ・ソロモンの再来としてですね、この国を再興してローマを打ち破って、素晴らしい地上の王国を建てる王様だと思ってた。そういう意味のキリストだと彼は告白していたわけなんです。だからイエスが自分は殺されるとか捨てられるとか言ったらですね、ちょっとまあまあ待ちなさいよあなたね。ペテロの方がおそらく年上だったでしょうし、普段からまあ素晴らしい方だなと思っていたけれども、彼はあくまでも自分の夢を、願いをイエスに投影していたに過ぎない。だから自分が殺されるっていう話をイエス様がされた時に諌めたんですよ。この脇に呼んでって言うんですよ。自分が死と仰いでいる人にそんなことはしませんね。だからキリストだと言いながら、実は彼は心の底ではですね、あんまり尊敬していなかった。あくまでも自分の夢を叶えてくれる、道具というとちょっと語弊があるかもしれませんが、そのような感覚を持っていたんじゃないか。だからこそイエス様がこう言われた時に、ちょっと来なさいよ、あなたそんなこと言っちゃダメだよ、ね、あなた今からイスラエルの王様になるんだから、ローマを倒すんだから、そのすごい力をね生かしてもらわなきゃ困るんですよ、そのためにいるんでしょう、なんて言ったんですね。イエス様に何と言われたでしょうか。下がれサタンと言われた。厳しいですね。悪魔と言った。もうちょっと優しい言葉を言ってあげてほしいと思うんですが、厳しいです。なぜなら彼のその態度というものは、イエス様がここで言われたように、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、あなたの心は今神のことで満たされていない、人のことだ、あるいはあなたは自分のことしか今考えていないじゃないか、あなたは私が今からしようとすることを何も理解していない、そのような態度や考え方でこの弟子のリーダーであるあなたがいることを、彼はイエス様は非常に嘆かれた。でこのマルコの福音書はマルコが書いたんですけども、この話の元はどこから出てるかというと、ペテロから出てるんですね。これ最初にお話しいたしました。ペテロが語って聞かせたことをマルコがこのストーリーをこのようにこう編纂をしたわけです。だペテロにしてみればこれは非常に恥ずかしいことですね。イエス様はそんなことをしたと。でも彼はそれを隠さなかったんです。なぜかというと、自分のこの時に取った態度は非常にみっともない、恥ずかしい、イエス様にサタンと言われても仕方ないような態度であった。でもそう言われたことによって私は目が開かれた、あるいはあなた方にこれを読む人にそういうふうな間違いを犯してもらいたくないという思いで、彼は恥を忍んで告白をしたんじゃないかと思うんですね。イエス様はそれから34節、群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。ペテロを下がれサタンとこう言われた後で、もう一度群衆を集めてですね、皆さんよく聞きなさい、弟子もよく聞けよ、彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。これまでのイエス様とはね、ずいぶん違いますね。これまでのイエス様はイエス様のところに行けば病気を治してもらえる、悪霊を追い出してもらえる、ね、嵐もなぎになる、5つのパンと2匹の魚でみんながお腹いっぱいになる、もう楽しいことがいっぱいでしょう。そばにいてね、弟子もワクワクしたと思いますよ。今日は何があるかな、まあ疲れたかもしれませんが、今日はどんな楽しいことが、不思議な技を見れるかな、今日は誰が治るかな、なんてですね、多分弟子と同士で噂してたんですよ。ところがこの日イエス様は、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい、私についてくることは楽じゃないよ、苦しいことなんだ、自分を捨てなきゃいけないんだよ、また自分の十字架を負わなければならないことなんだよ、その覚悟があるならついてこいと改めて弟子たちに、人々にイエス様は命じられたんです。これまでのこのイエス様の姿とは全然違いますね。でもこれは自分がキリストであると、その理解は間違っていたけれども、少なくとも弟子たちは自分のことを 特別な存在と認識した。そのことをベースにですね、それならばついてこいと言われたんです。だけれども私についてくることは楽ではない。自分を捨てなさい。自分を捨てるとはどういうことでしょうか。自分の望みを捨てることなんです。自分の望みを捨てるということが自分を捨てるということです。私はこうしたい、ああしたい、こうなってほしい、ああなってほしいということを捨てることが自分を捨てることだと思います。そして自分の十字架を追えているんですね。自分の十字架ですからね。違うんです。みんなそれぞれ違うんです。人の十字架や既製品の十字架ではありません。みんな同じ十字架を背負うのではない。それぞれに違う十字架を。でもそれは十字架なんですね。十字架なんでしょうか。ただの重しでしょうか。ただの木でしょうか。違いますよ。死刑の道具です。あなたたちはそれによって死ぬかもしれない。それは命の危険を伴う、その重い重い十字架なんです。それをそれぞれに背負う。私についてくることは十字架を背負ってくること。その上でついてきなさいと言われるんですね。でもただ単に苦しいだけとは言われませんでした。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。これつまりですね、私についてくるならばあなた方は命を得ると言われたんです。命を得る、ただ命なんですね。命を救おうとか、命を失うとか、命という誠の命とかも永遠の命とも書いてありません。ただ使ってあるギリシャ語の言語は造営という言葉で、これは永遠の命を指す言葉ですから、永遠の命と言っても間違いではありませんが、ただ永遠の命と言ってしまうと死後の命というふうに誤解してしまいますから、あえてここでは永遠の命と書いてないんです。命と言ったらもうこの時からの命なんです。本当の命と言ってもいい。他の福音書は誠の命というふうに書いています。本当の命、誠の命と言ったら何でしょうか。それは価値のある命です。意義のある命なんです。目的のある人生なんです。そして永遠の命なんです。変わることのない命なんです。そしてそれを得ることができれば、それは全世界を手に入れるよりも価値のあるものなんだよということをイエス様はここでおっしゃってますけれども、まあこれを聞いた人はおそらくそのあんまり分かってなかったでしょうね。あるいは私たちもあなた方は命を得ると言われてもですね、果たしてその命がどれだけ価値のあるものかということをその時瞬時に理解することはないと思います。どうしても永遠の命というとですね、死んでも、死なないで長生きできる命ぐらいしか我々は思いませんからね。でもそうじゃないですね。ここでイエス様は言われた命、人間として生きていくその命の本当の生き方、人生、生きる実感、生きる価値、目的や意義のある命、そういうような意味で言われたんじゃないかと思うんですが、それをあなた方は得ることができるという。私についてくるのは自分を捨て自分の十字架を追うんだけれども、そしてついてくるならばあなたの命は新しくなる。あなたは新しい命を得る。あなたは真実の命を生きることができると言われたんですね。そしてもしそれを得ることができるならば、全世界は得ても何の意味もない。あなたの命を得ることができる。命は自分で買い戻すことはできないでしょ。でも私についてくるならばあなたは本当の命を得ることができるんだよ、こう言われた。これがその、マルコによる福音書のですね、ターニングポイントですね。これまでイエス様なんかいろいろ不思議な技をされて、みんなこう集めたっていう感じですね。なんかこうみんな寄ってらっしゃい、見てらっしゃいみたいな、ちょっと変な言い方ですけど、いろいろ、芸をしてというか不思議なことをしてですね、みんなをびっくりさせて、そしてどんどん集まってきた。集まったところで、いいか、よく聞けよ、ね、これから私は十字架に向かっていく、死に向かっていく。しかしその先には復活が待っているが、私が向かっていくところは苦しみと悩みの待っていると。もしあなたが私についていきたいと思うならば、ここで決断しなさい。 私についていきたいと思うなら自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさい。その上で来なさい。そうすればあなたは誠の命を得ることができる。ここまでイエス様は群衆の方に向かい、弟子たちの方に向かい、手を広げてですね、さあいらっしゃい、さあいらっしゃいと。ここからぐるっと背中を向けてですね、私についてきたいか、ついてきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。私についてくればあなたは誠の命を得る。だけどもそこは茨の道ですよ。痛みがありますよ。苦しみがありますよ。自分の十字架背負わなきゃいけませんよ。それでも来るか、そう言われたんです。重要な、ここは転換点なんですね。でこれはですね、この聖書の信仰、まあ、キリストの信仰ということにおいて非常に重要な教えなんです。まあ、私たちの日本人の考える宗教観というか、そういうものと比較するとよく分かると思うんですけれども、この日本人の宗教観というのはですね、集団の信仰ですね。家族の信仰、ね、家の宗教でしょ、ね、うちは家は浄土真宗をやってますとか、家は天理教ですかっていうんですね。昔はこれは家じゃなくて部族全員がそうであったり、部落がそうであったり、村がそうであったり、あるいは自分の仕えている家臣が、あの家来がそうで、大名がそうであれば、その家臣は全員何々の神様を拝むとか、どこどこのお不動産を拝むとか、そういうことですね。集団だった、自分の意思じゃないです。そこに生まれればその宗教に属すると。まあこれは日本の、神道そのものはそうですからね。日本人として生まれればみんな氏子ですから、私も氏子なんです。私は三朝神社の氏子なんです。選び取ったわけじゃないです。生まれたらそうなんですから。何お前そんな選択する、宗教は選択するもんじゃない、生まれたらそうなんだと。これは日本人の宗教観ですね。イエスさんは違います。あなたはどう思いますかと聞かれるんです。あなたは私のことを誰だと言いますか。個人なんですね。キリストに従っていくときには団体じゃないんです。その時には親子も夫婦も兄弟も関係ないんです。あなたはどう思いますか。また第2番目に、キリスト教というか、このイエスの教えというものは神々かを選ぶ宗教じゃないんですね。この日本人はですね、いろんな神様があって、それから自分に必要なものを選ぶわけでしょう。デパートで買い物に行くような感じでね、神様デパートに行ってですね、それで良さそうなバーゲンセールの神様とか、今日は必要なのは受験だからな、受験の神様というと3階かですね、3階行って、今お買い得はどれですか。やっぱりそれは菅原の道真でしょう、豊富天満宮ですよ、これ聞きますよ、ね、今ちょっとバーゲンで少し絵馬1枚9800円に負けておきますから、いかがでしょう、ね、もしかして9800円かもしれませんね、知りませんけど買ったことがない、消費税も取られたりして、いやどうもそうか、ありがとうございました、じゃあ9800円、なんか今度あそこ子供が生まれるらしいぞ、そうか、じゃあ7回行きましょう、安産の神様、どこがいいですか、ちょっとこれ高いですけど聞きますよ、これは3万円ですけどいかがですか、一つ、じゃあそのお札もちょうだい、最後にお金払ってですね、クレジットカードでいいですか、聞くやつだけこう選んで。聖書の神様はそうじゃないですね。神様の方から私たちの前に立ってですね、あなたは私を誰だと思うかという、それなんですよ。イエス・キリストがあなたの前に立って、私の前に立って、あなたは私を誰だと思うか、私があなたが、個人があなたはキリストです、あなたは救い主です、あなたは神ですと告白するときに、そこに信仰が生まれるんです。個人の関係なんですね。神と私たちの、キリストと私たちの個人の関係であり、個人の選択であり、個人の決定なんです。いろんなあるものから選ぶんじゃないんです。他のいろんなものの中から、地下1階がキリスト教でキリスト教を探してきたというんじゃないんです。これはイエス・キリストのを神と信じるか、それにイエスと答えるか、ノーと答えるか、2つに1つしかないんですよ。宗教というものはこの2つに1つしかないんです。イエス・キリストは800万の分の1じゃないんです。 800万か1かどっちかなんです。不思議なことに世界のさまざまな宗教はありますけれども、イエス・キリストだけですね、この唯一の神を信じなさいと言われたのは。他のところはどれでもいいと言います。複数でもいいし何でも来い。浄土真宗だってそうなんですよ。二尊行何でもいい、イエス・キリストが釈迦でも何でもいいと。聞き目が そして最後に言えることは、聖書の教えは信じて楽をする信仰じゃないということです。信じたら楽になるというのが宗教だと思ってますが、それに対してイエス・キリストははっきり言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして改めて私についてこい。私についてくることは楽じゃない。でもイエス様はいろいろされたじゃないですか、あんな素晴らしい奇跡されたじゃないですか、あなたについていったらあんなこといろいろいいことあるんじゃないですか。それあるかもしれない。だけども自分の十字架を追うということは違わない。宗教というものは信じて楽をするものじゃない、苦を経て楽を得る信仰ですね。永遠の命を、誠の命を得ることができるんですから。で、私たちは全世界を得たいんですね。全世界を、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょうという。いや、命よりもね、全世界ですよ、やっぱりね。全世界じゃなくてもいいから隣の土地でもいいですよ。なんかその手に触れることのできるもの、目で見ることのできるもの、実感できるもの、今数えられるもの、そういうものに興味があるわけでしょ。そういうものこそ今得たいわけじゃないですか。そういうものを得たいんだったらイエス・キリストに行く必要ないです。キリストは、それ欲しかったら全世界だってお前たちにやるよ。だけどそんなもの持ったってろくなことない。そんなもの持ったってあなたは幸せにならない。あなたに必要なものは誠の命で、それ以外にない、確信を持って言われてるんです。誠の命さえあれば全世界どころか隣の土地の一つもなくたって幸せなんだ。だけどもし本当の命がなかったら全世界を得ても何のあなたに幸せがあろうとか、そうはっきりと言ってくださるんですね。あなたはイエスを誰だと言いますか。あなたはイエスを誰だと信じますか。もし救い主と信じるならば、あなたは誠の命を得るためにイエスと共に苦しむことを選び取りますか。キリストは自分を楽してですね、あんたたちで苦しめと言われたのじゃないんです。私は多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され3日目によみがえらなければならないとはっきり言われた後で、あなたたちも私についてこいと言われた。そしてその通り十字架にかかって私たちの命の贖いをしてくださった。キリストを信じる者に永遠の命が与えられるように、誠の命が与えられるように、私たちの罪をすべて清算してくださった。さあ私はどうでしょうかと、イエスは今私たち一人一人に問いかけていてくださるんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、大切な教えを御言葉の中からいただくことができて感謝いたします。あなたは私を誰だと言いますか。イエス様は私たちの心が今どこに向かっているか、自分の言葉で告白することを待っていてくださることを感謝いたします。信仰は感情でも雰囲気でもなく、個人の意思として表現することであります。主よ、私たちはあなたについていくならば、そこにどのような苦しみが待っているのか、自分を捨てることはどういうことなのか、自分の十字架を追うということがどういうことなのか、よく分からずにおります。あるいはその時になってこういうことであったのかと知ることもあります。しかし主 よく分かりませんが、まことの命を得るためにイエス様に従っていくことを得させてください。どうぞ過ぎゆくもの、過ぎ去るもの、価値のないものに心が奪われて、永遠に変わることのない唯一価値のあるものに目を留めないということがないように守ってください。私たち一人一人にあなたに従っていく決意を今日新たに与えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。今日皆さんに目をつぶったまま聞いてください。私も含めてイエスは問いかけていらっしゃいます。あなたは私を誰だと言いますか。あなたは自分を捨て自分の十字架を追い私についてくることを選びますか。私たちももう一度、いやある人にとっては今日初めての決断かもしれませんが、イエスを私の救い主と信じ十字架を追ってついていくことを決断される方はどうぞその場に立ち上がってください。それはあなたの決断です。天のお父様、今御前に信仰の告白をいたしました。どうぞこの一人一人のあなたのもとに戻ってきた子供たちを祝福してください。あなたが御国でどれほど喜んでいてくださるか、また願くば与えられる十字架を私たちの追いやすいものにしてください。そして私たちの決断が揺らぎそうになるとき、聖霊によって助け励ましを与え、身元に参りますまでイエス様の背中を見失うことがありませんように守ってください。イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。短くご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ。主よ感謝いたします。おーハレルヤ、感謝いたします。ああ神様、感謝アーメン。神様感謝いたします。どうぞお座りください。